フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。先週ね、ちょっと予告した通り今回も今日も僕一人でお届けすることになってしまいました。北海道へね、札幌へ行ってきましてですね、土曜日日曜日 2days 札幌でライブをやってきたんですけども、やはりね、本田と二人で収録する時間が全くなくてですね今日も私一人でお届けいたします。札幌ですけどもね、もうこの時期にね、7月に、札幌で 2days 土曜日日曜日っていうのがもう今回で4年目になります。で、去年まではね、毎年僕が一人で、行って2日間アコースティックで、ライブをやってきたんです。というのもですね、アコースティックで北海道まで行ってライブをやる機会がなかなかなくてね、で、1日だとね、やりたい曲が全部やりきれないんですね。だもんで、2日間やって、それからあれです、アンプラグドなんかも交えたりね、いろいろなことをやって、やっぱり札幌というか北海道の方々にね、アコースティックのその世界観っていうのをお届けしたくて、2日間やってきたんですけど、まあ、3年続けて、まあ、今年はもうそろそろ、そんな2日もやんなくていいだろうということで、土曜日は僕一人でアコースティック、そして、日曜日、ホンダも駆けつけて、フェイストゥエースでライブと。で、しかも2日間ね、浴衣。楽しかったですよ。でね、去年まではね、7月の大体、まあ、下旬の方に、行ってたんですけども、なんか天気悪くてね、2日間のうちどっちか1日雨が降ったりなんていうことが続いてたんですけども、今年はもう天気に恵まれて2日ともすごく天気良くてね、気持ちよかったです。でね、北海道はやっぱり梅雨がないんですね。で、湿度がね、非常に低くってね、カラッとしてんですよ。でもうこの時期ですから、日差しはもちろんすごく強いし、日が差すと結構暑いんですけども、なんかこうサラッとしてる、カラッとしててね、気持ちいいんです。で、日が落ちるともう途端にこう涼しくなってね、夜風がすごく気持ちよくって、この時期の札幌、北海道本当にいいですよね。また来年も2日間やろうかなと思ってね、予約してきましたライブハウスの空き日をね、伺って、もう予約をしてきたんですけどもね、また来年も、浴衣で、ライブやろうと思います。で、浴衣ライブなんですけども、もうこの前ね、祇園祭りの時に京都で、やってきまして、で、その時は2日ともアコースティックだったんですけども、今回は2日目、日曜日が、フェイストゥエースということで、この夏初めて僕は浴衣で立ってエレキギターを弾いて、演奏するというね、そういうライブでした。やっぱりね、ちょっと 辛いですよね。動きが制限されますからね。足バーッと開けなかったりね。あんまり飛び跳ねたりもあんまりできないんでね。もっと動きが制限されるんですけど、それでもやっぱりね、なんか普段と違う感じで、気持ちいいですよ、浴衣は。特に演奏してない時の方が浴衣はこのシーズンはとってもいいです。なんか今年はね、前もこの番組でお話しましたけど、なんかデパートへ買いに行ったら、紳士物の浴衣がなんかちょっと数少なかったんですけどもね。でも若い人で浴衣を着る、方も増えてきてるみたいなんでね、もう世の男性諸君、浴衣を着ましょうよ。いいですよね。で、やっぱりある程度年齢いったお年召した方がね、さらっとこう浴衣を着こなしてる姿ってかっこいいじゃないですか。僕も結構お年は召してるんですけどまだまだね、ちゃんと着こなせるようにはなってないんですけどもね。そういうなんかね、浴衣をこうなんていうの、シャキッとこう着てね、堂々としてる、おじさんとか見るとなんか憧れますよね。かっこいいですよね。でね、前も言ったかもしれないですけど、やっぱり和服は総じてその姿勢がね、良くなるというか、背筋が伸びるというかね。ですので、なんか動きが、所作がね、変わってくんですね。浴衣着てるっていうだけで。これが旅館の浴衣とかとはまた違うんですよ。だから、浴衣をぜひ皆さん、ね、着てみてはどうでしょうか。帯もね、今ワンタッチの帯でね、なんていうんですか、マジックテープでこうさっと止められるような帯がね、もう安いもんだと2000円ぐらいから売ってますからね。で、帯を2種類ぐらい、用意するとね、浴衣1着でも帯変えるだけでまたこうイメージがバッと変わりますからね。で、ホンダがですね、新しい浴衣を買いましたよ。去年コウモリ柄のね、浴衣をネットで、購入して、でもさすがにね、やっぱり物があんまり良くなかったらしくて、一夏着たらもうボロボロになっちゃったらしくて、今年はね、いい浴衣を手に入れて、僕も札幌で初めて見たんですけど、まあ、これまだちょっと内緒ですけどね、なかなかおお、そう来たかという感じの浴衣でかっこよかったですよ。はい、またこの後名古屋、大阪、そして江ノ島とね、浴衣ライブが続きますんで、ぜひ楽しみにしててください。さあ、いつお便りを紹介しようかな。 A さん、倉木さん、番頭さん、その他諸々の方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。先日の放送で山梨県在住のメリさんがトマトスープのラーメンを紹介されていましたが、私も似たようなものを作って食べています。昔クーポンのフリーマガジンでトマトチーズラーメンというメニューがあるお店が載っていて、たまたまそのお店の近くに行く機会があったので食べに行ったらとても美味しかったんです。でもそのお店はうちからかなり遠く、もう一度食べに行くことはできません。そこで同じものは作れなくても、なんとか似たようなものを作ってみようと挑戦してみました。まず市販の袋のインスタントラーメンを用意します。塩ラーメンがおすすめです。お鍋にカットされているトマトの缶詰1缶と水を入れます。缶詰の分水は少なくしておきますが、適当でも大丈夫です。お鍋に火をかけ沸騰してきたら、麺ととろけるチーズをどさっと好きなだけ投入します。麺が煮えたら火を止めて付属のスープを入れて出来上がりです。ちょっとドロッとした感じのスープになります。チーズ感を出したい人は最後にとろけるチーズを乗せても OK です。ホールトマトの缶詰で作るときはお箸などでトマトを崩すといいです。私はいつも電子レンジでインスタントラーメンが作れる丼のような調理器具で作っています。これだと最初に麺とトマト缶と水、チーズの順に全部入れてレンジで加熱し、スープを入れてかき混ぜたら出来上がりです。他の器に移すことなくそのままラーメンが食べれます。イメージとしてはトマトスープのパスタがラーメンの麺になったという感じでしょうか。っていうね、なかなか美味しそうですね。僕はそのトマトラーメンっていうのは一度食べたことあってすごく美味しかったんでね。でね、続報が来てんです、この九十九里浜子さんから。バジルをいただいたのでバジルも入れて作ってみました。トマトとチーズ、それにバジルなので、さし詰めマルゲリータラーメンですね。さらにイタリアンな感じがして美味しかったです。盛り付けがあまり綺麗じゃないのですが、画像を添付しますということで画像が来てますけどもね。うん、これは多分美味しかろう。僕トマト好きなんでね、これはちょっと挑戦してみようかな。うん、なかなかさっぱりしててね、酸味もあって トマトのラーメンっていうのは美味しいですよ。冷製でもすごくいいですしね、ぜひ皆さんもちょっと作ってみてはいかがでしょうか。ということでね、九十九里浜子さんからねリクエストをいただいております。4月に、出ました我々の新しいアルバム、ネクストページから、1曲聴いていただきます。それでは今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースでフラワー。引き続き今日もですね、私一人でお届けしております。お便りをまたどんどん紹介していきましょうね。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。松本市のにゃんころ餅です。今日は納豆好きな S さんにも試していただきたいベリーベリー納豆を紹介します。画像を添付します、ね、画像が添付されてますけども、今おかめ納豆から期間限定で出ている商品で、ストロベリー、ブルーベリー、クランベリーの3つのベリーソースと納豆のコラボのようです。この納豆には不釣り合いなピンクのチェック柄にイチゴのイラストのパッケージ、これだけで少しギョッとします。ベリーベリー納豆という商品の上にはパンに合わせる新感覚というキャッチコピー。私日頃から納豆トーストは好きで食べてますけど、ベリー入りってことは菓子パンみたいな感じになるんでしょうか。いろいろ気になりすぎて迷わず即買い、そして即実食。まずはタレ。タレはかなり透明に近い淡い、赤紫色でさらっとしてました。ジャムっぽい感じをイメージしていたので意外な感じ。ペロッと舐めてみると、初めにふわっとベリー系の甘酸っぱさを感じて、その後に来る醤油味、ちょっと違和感があります。いざタレをかけて納豆をぐるぐる。匂いは特に何も感じません。では一口。やっぱり初めにベリーの甘酸っぱさがほんのり、でもその後はいつもの納豆、タレが甘めの美味しい納豆って感じでした。さらに食べ進めると二口目以降は麻痺してきたのか、ベリーの味もほとんど感じず美味しく完食してしまいました。なんだかがっかり。もっと衝撃的なのを期待していたのに。例えるなら、お弁当のおかずの横にイチゴを入れておいたらおかずにイチゴの匂いが移った、あの感じに近いです。わかりやすいですね、これね。もしかしたらパンに乗せるとまた違う感想があるのかもしれませんが、私としては普通に食べれる商品でした。とはいえ、 またわざわざ買おうとは思いませんが。リスナーさんも甘めの納豆がお好みの方はぜひお試しください。って書いたんですけどね。これはいいよ。納豆苦手な人が、のエントランスというかね。こういうのから試してみてはどうでしょうかみたいな商品なのかな。納豆好きな人はこういうのダメだと思うんだけどな。逆に。どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですけども、もう納豆はそのまま納豆が美味しいですし、納豆苦手って人はもういいですよ。納豆食わなくて。ね。非常に健康食品で体にいいですけども、食べないとダメっていうもんでもないですし、これは、却下。でね、おかしいのがね、このパッケージのね、左下にちっちゃくね、からしは添付しておりませんって書いてあるんでね。こんなからしついてて誰が入れるかって話ですけどもね、ベリーベリー納豆ですか、期間限定なんで早く期間が過ぎてほしいですね。もう一つ行こうかな。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。名古屋在住のふみおです。唐突ですけれど、 S さん、クラゲさん、私は夏が嫌いなので憂鬱です。よくある話でごめんなさい。虫全般がダメなんです。ここ最近ってアブラゼミの数が増えてるから鳴き声もすっさまじい、騒音の中をコワゴワ通り過ぎてもある場所に来ると必ず奴が私を待っていて頭上でブーンと羽音を立てるんです。奴が何かはよくわかりません。だって怖くて見れないんですもん。黒っぽくてカナブンみたいに見えますが何なんでしょう。同じ場所を通る姉に聞いてみても知らないと無関心。え私にだけ寄ってくるの。そんな虫大嫌いな私のとっておきの強い味方はタモです。虫取り網ですね、外で振り回すんじゃないですよ。それは私が怪しすぎ、家のベランダにセミが入ってきた時使うんです。死んでると思って油断してて、向かってきたら怖いじゃないですか。そんなある日、我が目を疑う出来事が。部屋の壁になんとトカゲが。しばし呆然。なぜ家に。理解不能。それからどうしようどうしようとあたふた。なんとかしなくちゃと我に返り、そこで私は、あ、タモがあったんだと、それを手に泣きそうになりながら、長い睨み合いの末、ついに網に捕獲。超へっぴり腰だったんですけどね。そして、外に無事放してあげました。その瞬間、ああ、タモ置いといてよかったと痛感、そして脱力。お二人にお願いです。頑張ったねって私を褒めてください。褒めてあげましょう。頑張ったね。こんな話勢いで書いてしまったけど、いかがなものかと早くもまた公開中。これ去年の話なんですが、トカゲ何十年ぶりかに見ました。なぜか我が家で。今年も、何かが入ってくるかと思うと恐怖で窓も開けられないんです。ちなみに万能なタモですが、洗濯物を干している時に飛んでくる蜂には使えなくて、さすがに逃げるしかないです。あ、これは逃げた方がいいですね。家の中にトカゲ、ちょっとびっくりしますよね。でも本当最近虫が嫌いだっていう人が増えてますけども、まあ、ねえ、セミが嫌いだとかね、いますけどもね、まあ時代なんでしょうね。僕らもだって小学生の頃なんか夏休みの宿題はみんな昆虫採集でしたもんね。でも夏休みって言うともう虫取りに出かけたりとかしょっちゅうしてましたけどね。なんかちょっと寂しい感じもしますけども、まあ嫌いっていうのがしょうがないですよね。はい。もう一ついきます。 S さん、クラゲさん、こんばん。大阪府のマルコフと申します。5月7日放送分で、ずいぶん昔ですね、言い間違いの話題が出ていて、私も思い出した出来事があったので初めてお便りさせていただきます。高校生の頃、堺にある仁徳天皇陵の周囲にある遊歩道を友人たちと喋りながら歩いていた時のことです。お堀の水面近くを美しい瑠璃色の物体が一直線にかなりのスピードで移動していくのが私の視界の端に映りました。これはあれに違いない、すごいものを見たと私は喜びに叫びました。カワセミや、今カワセミが飛んでた。私の指差す方向をみんなが見るも、それはすでに飛び去り、姿形もなく友人たちは無反応。 リードの鳥みたいなんがまっすぐピューって飛んでって一点、あれってきっとカワセミやって、興奮しながらも一生懸命説明するのですが、友人たちは無言で冷たい視線を向けてくるのみ。あれ、カワセミってこんな市街地にいてるもんじゃないんかな。それにしたってちょっとぐらい信じてくれてもよくない、冷たい反応にへこみながら先ほどの光景を頭の中でリピートさせていると、私ははっとあることに思い至りました。それで恐る恐る友人たちに確認してみました。なあ、もしかしてさっき私カワウソが飛んでたって言った？またも無言で、そして今度は一斉にうなずく友人たち。そう、私は興奮のあまり鳥類ではないイタチ科のカワウソが空を飛んでいたと叫んでいたのでした。どうやらそれを聞いた友人の一人は、吉田戦車のキャラクターのカワウソくんがビューンと飛んでいる姿を頭に思い描いたようでした。それは誰も信じなくて当然やっちゅうの。後日、友人が写真好きのお父さんにこの話をしたところ、確かに忍徳寮にカワセミが来ることもあるとのこと。忍徳寮の平面規模は世界最大らしく、木が生い茂って水辺もあるので、市街地ながら意外と野鳥にとって快適な一角なのかもしれません。とりあえず私はカワセミが見間違いでなかったことに満足したのでした。すごいですね、カワセミ。なかなか見れないですよ。でしかも忍徳寮ね。今これあれですよ、伝忍徳天皇寮ってね、忍徳天皇陵と伝えられているという言い方になってますけどもね、なかなかね、天皇陵ってのは調査できないんですよ。宮内庁がこれは調査しちゃいかんということでね。でも誰々天皇のね、陵墓だと、否定されているものは結構少ないんですよね。うん、調査したいな。でもまあダメなんでしょうね。でも忍徳天皇陵本当にでかいですからね。本当に世界最大規模なんですよ。ね、あれが昔は海から見えたらしいですね。すごいランドマーク、船でこうやってきた人にとってはランドマークになってたらしいですけどもね。昔はあんな木が生い茂ってなかったですからね。そういう昔のね、そういう陵墓すごいもんですね。でもカワセミがいる環境、これは大事にしていきたいですよね。誰のお墓か分かりませんけど、末永く、なんかあれですよね、世界遺産に推薦するとか言ってますよね、あの辺の古墳群をね。なんかいいですね、世界遺産になるといいですね。さあ、そういうことで今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで未来。
So solid that's
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もうずーっとね、本田と二人でサテライトで収録する機会がなかなか作れなくて、大変申し訳ないんですけども、前もね、言ったように、車の中で収録するのが大変危険な季節になってきてしまいましたのでね、なんとか方法を考えて、収録、二人で収録してね、見たいもんだと思ってるんですが、まあ、ちょっとね、一人の、放送が、続くかもしれませんが、でも今度あれだな、名古屋大阪、ちょうどこの番組が地上波が放送になってる頃、僕らは名古屋大阪でね、また浴衣ライブ行ってますね。車移動なんで、なんかね、どっかで撮れないもんかな、ちょっと工夫してみます。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。愛知り